南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回も前回に引き続き大塚優さんにお話をお聞きしています。大塚さんは4年前に実業をすべて辞めて、現在は輸入ビジネスのアドバイザーに特化してらっしゃるということなんですけれども、今回の第2回では、昨年出版された本について、以前から私が読んで感じていたことや、大塚さんの随所にあふれる優しさについてなどもお話ししています。またマネージメントについてのお話もちょっとお聞きしています。ぜひ聞いてみてください。
私が読ませていただいたこの個人で始める輸入ビジネスっていう本は、ええ、いつでしたっけ、去年、一昨年、あれ
去年です
よ、去年か、
去年の7月ですね、
去年の7月、ええ、出てすぐ買わせていただいた、ね、初版ですか、
です
そういただいたんですけど、じゃあやっぱりそういうふうに実業の方はやめても、講師、コンサル、そういったところで一本でやっていくっていうのが固まっても、もう発展していった時にこれをまとめられたってことなんですかね。
そうですね、ですから実業を完全に辞めたのが4年前なんですね、
2009年
で、それを今まであったものを壊したわけです、
はい、
でまたゼロから、また株式会社インポートプレナーっていう会社をね、はい、4年前 またゼロから始めたんですね、はい、そして今度は、まあ、自分のミッションであるね、まあ、インポートプレナーのミッションっていうのは一言で言うとね、
はい、
その日本人の国際競争力を上げるっていうのが大きなミッションなんですね、でそれをするためには何をするかっていう中で、はい、まあ、一つ目がね、
はい、
著述とか、
うん、
まあ、本とかコラムとか、はい、まあ、いろんな、まあ、著述活動ですよ、
はい、
これが一つでしょ、
はい、
でやっぱり幅広く訴えるためには、うん、まあ、講演セミナー活動が必要になりますよね、
はい、
でもやっぱり個別のね、うん、1対1のもっと深く、
うん、
もっと深く学びたいんだ、もっと深く成長したいんだっていう方のために、その個別のコンサル、
はいはい、
私の場合特にその座学ではなくて、
はい、
その一緒に海外に行って、海外の現場でね、
はい、
現場でリアルにアクション、相手の望むことを実際に自分が再現する、
うん、
実際に やってみせる、
見て習えってことですね、
やってみせないと動かないって昔ね、
はい、
あ、どなたかは、その言葉であるように、
はい、
言葉で言うだけじゃなかなかわからないので、リアルに自分がやってみせることによって、あ、これでいいんだっていうふうに思って、
腑に落ちますよね。
そうですね、
なんか本にもやっぱりありましたけれども、その海外に行かれた時には午前中は自分のお仕事をされて、午後は生徒さんの、
そう、最初ねそういう時期が3年あったんですけど、
はい、
これはやっぱつらかった、まあ、肉体的にもつらいんだけど、それ以上に精神的につらかったよね。結局自分もやってるわけですよ、
はい、
自分もリアルにビジネスをやっていって、はい、午後からは生徒さんの仕事をやるわけですよ、
はい、
しかも同じことをやるわけですよね、
はい、
同じ輸入業者、インポートプレナーですから、そうするとね、なんていうんですかね、こうある種の嫉妬が生まれたりね、例えば自分で探せなかったような商品を、
はい、
生徒さんが見つけたりするわけですよ、
はい、
そうするとあ、これ売れそうだなとかねいやこっちだったなと
か、あ、そういうこともあるんだ、
あるんですよ、やっぱり私も小さい人間ですからね、
何をおっしゃいますか、
ですからそういう、なんていうんでしょう、でそういうことに思うこと自体が、
はい、
自分が嫌で、
でも
恥ずかしいことだし、人に物をね、特に人間が生徒さんに焼き餅を焼いたりね嫉妬したりね、それを奪おうとしたりねする自分があまりにも嫌で、でその時に考えたんですね、
はい、
もう本当に1年ぐらい考えてましたね、で今のままでいくのか、ね、それとも教えることをやめるの、
あの
選択肢は3つだと思ったんですよ、
はい、
まず教えることをやめるか、 もしくは実業をやめるのか、
うん
ね、それとも今までも今まで通り何もなかったように両方続けていくのかって、
うんうん、
で一番最初に両方続けていくのはないなと思ったんです、
うんう
ん、であとは実業か教えるのかって、
うんうん、究極の選択ですね。
そうですね、
うん、
でその時にどっちにするかって考えたんですね、
はい、
で私の持論の中に、
はい、
あのこうあるべきだ、
はい、
こうすべきだ論っていうのは、
うん、
ある時からなくしたんですね。
お
う、うん、迷った時は、
はい、
私の判断基準今はもうそうなんですけど、迷った時はどっちが楽しいかという、
あー分かります、それ、うん、
それ
どっちがワクワクするか、
そういうことです、うん、こうすべきだとかね、
はい、
そういう話ではなくて、
うん、
どっちが自分にとって楽しいのか、
うん、
楽しくないと人の役に立てないので、
そうですね、
義務のようにやってたんだよね、
はい、
だから人にものを教えて喜んでくれる顔を見る、
はい、
その時自分が楽しくなる、
うん、
ワクワクするね、
はい、今
おっしゃったようにね、
うん、
あ俺はやっぱりこっちだなと、
うん、
もうそこからはもう迷いなくね、
うん、教える方にシフトされて、
シフトしましたね、完全に。
あ
例えばね、はい、実業家で進んだとしても、
うん、
それはそれで楽しい毎日が続いたかもしれないけども、
うん、はい、
少なくとも今
は
ね、
はい、
私はあの毎日人生がバラ色だし、
本当ですよね。それ本当フェイスブック見ていて本当羨ましいなと、
う
ん、ね、楽しまれてるなっていうのはすごくこう溢れてきますね、写真とかあと文章も
文章とか、ね、私のこうライフスタイル自体がね、
はい、
あの好きな時に、
うん、
好きな人と、
はい、
好きなことを、
うん、
好きなだけ、
はい、
やれるそういう自分であること、
あ
もうそのためにはやっぱりね楽しいことを選んでいかないと、
そうですね、なんか今お話をお聞きしながら、あの今日お話をする前に私のね、
うん、
今までのことをちょっとお話ししたんですけど、はいはい、今お話を聞きながら、あ私今正しい方向に来てるなと思って、
もう同じだなと思いましたよ。だから、
うん、
さっき原さんの話聞いてね、
はい、
ああ俺もそうだったよねってやっぱ一瞬思ったよね、いろんなこう議論の中で、
はい、
うん、自分はどうあるべきかってね、
はい、
でもみんなどうあるべきかってやっぱ考えるんですけど、
うん、
このあるべき論でいくとね、正しいか正しくないかってことにすると、はい、必ず後から片一方を後悔するんですよ。
そうですね、
本当はこっちが正しかったんじゃないか、
そう、よかったんじゃないかとかね、
そうそうそうでも楽しいか楽しくないかで選べれば、
はい、
うん、楽しければ、あ今楽しいからいいやっていうことだと思う、
うん、そうですね。で、その教える、まあ、先生という職業、手法なんていうんですかね、
職種な
んだね、職種に、ま、だけにシフトされたのが2009年、
今4期5期目ですから、そうですね、2008年8年か9年、
2008年か9年、
最近記憶力が、
いや、はい、それだけたくさんね、いろいろなところに行かれていろんなことをされているからですけど、うん、そうか、でも大菅さんもう本当に若々しくて、私が大菅さんの娘であってもおかしくない年齢だと思うんですけどこんなに若々しいお父さんだったら本当になっていつも思うんですが、やっぱりその若々しい、まあ、あの見かけだけじゃなくてやっぱりマインドがね若々しいから、そういったところがこうにじみ出て若々しい外見を保たれてるんだと思うんですけど、やっぱりそう毎日いられる秘訣っていうのはやっぱり先ほどおっしゃった楽しいっていうところに目を向けるってことなんですか、それとも他に、
まあ、基本的には楽しいことしかしないので、
はい、
でやっぱりね、うん、楽しいことしかしないっていうことなんですけど、
はい、
ちょっと誤解が生まれるかもしれないのでね、うん、
はい、
付け加えておきますけど、楽しいことしないっていう意味合いは、はい、物事ってね、
うん、
全てメリットがあればデメリットがあるでしょ、
そうですね、
うん、長所があれば短所があるでしょ、
はい、
いいことがあれば悪いところがあるでしょ、
はい、
全てそうだと思うんですよ、
うん、
だから私は楽しいことしかしないっていうのは、
うん、
そのどういう状況下にあったとしても、
うん、
そっちの部分しか見ないってことです、
うん、ああなるほど、
うん、
うんうんうん、
だから楽しくいない、 例えばどんな、例えばですよ、あの今日例えばこう原さんとね、
はい、
待ち合わせしましたね、
はい、
でこんなことありえないんですけど、
はい、
あの原さんが来なかったとしますね、
はい、
それでも私はそれで OK なんですよ。
うーん、
ここでね、原さんが来なかったお金でゆっくりと今まで溜まってた仕事が、
うん、片付けた、
片付けた、う
ん、
そういうメリットがあるわけでしょ、
うんうんうん、あ、そうですよね、
うん、あの野郎来なかったっていうそれはマイナスの面ですよね。
そうですね、う
ん、ですから全てが万事ね、
はい、
物事っていうのはいいことと悪いことがある、
はい、
うん、その中の自分にとってプラス楽しい部分だけ見てれば、
うん、
常に楽しくいられるわけですよね。
そうですね、
簡単なようでできないんですよ、なかなか普通の人はね、
はい、
うん、だから秘訣って言われるとすればそっかもしれないです。
あ、なんと物事のいいところにフォーカスをする
するということ
で楽しく考える。そう
そう、と同時にその何が起きたとしてもね、
はい、
で極端な話今から1分後5分後10分後に何が起きても、
うん、
どんなことが起きてもね、そのプラスのことしか見ないので、
うん、
だからこれも誤解されるんだけど私は どうでもいいんですよ、どうなってもいいんですよ極端な話、うんうん、
はいはいはい、
どういう状況下になっても、うん、それはそれなりに対応できるので、
うん、
自分のベストな方法をね、
はい、
ですからどうほとんど今になると大概なこと聞いてもびっくりしませんね。
動じないっていう言い方ですかね、
まあ、それもあるでしょうねとかね、うん、まあ、それもそうでしょうねという感じです、
うんうん、あの私がね今回このあの人の夢の種っていうインタビューをさせてくださいっていうふうに直接お会いしてお願いをした時に、うん、その時はあの出版記、ルイさんの出版記念、
うん、
講演会でお話しされてた時だったんですが、
はいはい
はい、大塚さんの話されたことでものすごい私ショックを受けた一言があって、
うん、
なんか僕は怒るってことをしないんです、怒るっていうことは無意味だと思ってるんですっておっしゃって、
ね、
で私はあの小さい頃から一人っ子ですごく厳しい保守的な親に育てられて親は怒るもんだってなんか思ってずっと育ってきちゃったのですごく反発心があったんですよね、はい、で一人っ子の女の子なのにすごく外に出ていきたい子で箱入り娘っていう立場なんですけど、もうその箱を一刻も早く壊して出ていこうみたいな子だったので怒らない、怒るっていうのは意味がないんだっていうお父さんってすごいな、どんな人なんだろうすごく思ってすごくポジティブなあの印象を持ったんです、その時さらにで怒らないっておっしゃったあの話ちょっと聞かせてください。
ああ、はいはいだから結局そのまずあのコンサルをするわけでしょ、
はい
はい、そうすると、まあ、社長様とかね、
はい、
なんかとこう話するわけですよ、
はい、
そうするとその社長さんがね、うん、そのどういう時起こればいいですかとか、例えばどんな時起こればいいですか、
うん、
とかね、私部下を叱れないんですとかっていう人いるんだけど、うん、私全く意味が分から
ないおっしゃってましたね。
だって何のために起こるんですか、うん、いつも言うんですよ、何のために起こるんですかって、
うんうんうん、
と聞かれたら、え、何のためそうするとね、
うん、
何のためか言えないんですよ、
うん、
と結局ね怒りっていうのは、
うん、
例えば目的があると思うんですよ、そうと、
うん、
怒ることによってね自分が発散したいっていうんだったら、
うん、
それはいいと思うんです
極端な話ですけど、そうですね、
例えばお父さんとお母さんがね、
はい、
あの原さんを怒ってお父さんとお母さんがすっきりしてねストレス解放されてゆっくり眠れるっていうんだったらねそれなりに意味があると思うんです、
意味はそうですね、
それはそれでいいんです、
うんうん、
ただあの例えばじゃあ何のために怒るのですかって聞いた場合に、いや、はい、社員に分かってもらいたいからとか、うん、真面目に仕事してもらいたいからとか、うん、失敗してほしくないからと、
はい、
そのために怒るんだったら全く無意味だと思いますよっていう話ですよ、うん、だって怒られてやる気になりますか、
うん、ならないなんで怒られてるのかなって分かんなくなったりしましたね、
うん、勉強しなさいなって言われてね入ってやることもいますだってみんな返事はするかもしれないけど、うん、やんないよ、
やんないやんないやんない、
本当にね相手に何かをさせるのであれば、
はい
ね、 今の私のコンサル手法もそうなんですけど、うん、その難関を相手にさせるのであれば相手がしたくなるようなものの言い方、うん、もっと言えば相手がそれをすることによって得られる便益、
うん、
得られるメリットを言うから相手が言うこと聞くわけでしょ、
うんうん、そうですそうです。
だからなんか相手に言うこと聞かすんであれば全く逆のことをしてるってこと
そうですよね、うん、そうですよね、
そういうことですよ。だから、うん、怒っても意味がないのでね、
うんうんうん、
で 怒るっていうのはほとんどが過去のことでしょ、
はい、
未来のことについて怒りなさいないのでね、
本当だ、うん、ですね、
うん、で終わってしまったこと言ってみたってしょうがないじゃない、うん、それよりは例えば、まあ、それでもどうしてもねなんか気づきを与えるんであるとすればですよ、うん、
はい、
じゃあ例えばね、うん、例えば私がなんかこう原さんになんか改善してもらいたいとし、はい、としましょうか、はい、そしたら原さん、さっきのことはねどういうことが原因で起きたんですか、
うん
うん、って言ったらこういうことが原因でこうなりましたって、うんうんうん、そっかそういうこともあるよねって、うん、じゃあ次にね、うん、次に同じことが起きたらどういうふうにするもしくはどういうふうにしたい、
うんうん、
でこの次はものすごく反省したんでこの次はこういう形で、うん、こういう形でやろうと思う、
うん、
じゃあそうしようねっていいじゃない、
うんうん
うん、こんなことっていいじゃん別
に波風立たないですね、
うん
うん、
やっぱり相手が気づく、
はい
ね、相手が自分で考える、
うん、
相手が自分で行動しないと人って説得できないので、
はい、
で基本的には人は人の言うことは聞かないんです、絶対に自分が気づくまでは。
あ、そうですね、
うん、
なんで言われてるのか分かんないっていう状態ですもんね。
そう、気づかないままね、うんうん、頭ごなしに言われたって、うん、本人が理解しないんだから、うん、納得してないわけだから、多分無理ですよそう、もういくら怒ったって無理お互いに時間の無駄なんで、
そうです
ね、そういう無駄なことはしませんね、
うん、
うん、要するに怒ることによって、でしかもね、
はい、
一番まずいのは、まあ、子供にしても社員にしてもそうなんですけど、はい、その本当に自分のことを思って怒ってるんじゃなくて、ね、怒りの感情に任せて怒ってるだけだっていうのを気づいてるんですよ。
そうなんですよね
ストレス発散に怒ってるんだなこいつって思ってあっという間に見抜かれてるんですよ。弱いものっていうのは、はい、強いものよりも嗅覚が優れてますから、例えば子供さん、社員さん、はい、立場の弱いものっていうのは、うん、上のものより嗅覚が優れてるんですよ。
なるほど。
だからお前のためだって言いながらね、うんうん、自分のために怒ってんじゃん。
そう、そうですよね。そうなの。
はっきりバレバレだもん。
でもそれに気づかないっていうことなんですかね。
本人はね、気づかないふりをしているというか。
ああ。
ですから怒ることに全く意味を感じない。
うん。
それは相手に何かをしてもらいたいのであればね、
うん、
改善してもらいたいのであればですよ、うんうん、何回も言うように、
そうです、
ね、ストレス発散でやるには自由にやってもらっていいんです
けどやっぱり建設的な話し合いというかこう理解の仕方が必要だということですよね、お互いにとって。
そうですね、
うん、で昨日本当もう一回ざっとで申し訳なかったんですけど本をね読み直して、うん、いつも思っていたのは細川さんのフェイスブックを見ていつも思っていたのは、言葉に優しさがすごい溢れてるんですよね。
ありがとうございます。
一言一言もう全てに本当になんかねこうシャボン、優しさのシャボン玉みたいな、なんか
いい表現だなそれ
なんかそれにこうねラップされてる感じなんですよ。こうどこどこに大阪優です、ね、ジュライとかで今日はどういうのがありましたわって来て、でワンポイント英会話みたいなのが先に入って終わるんだけど、でそれがもう一つのシャボン玉であるんだけど、その下にコメント、皆さんからのコメントお待ちしております、ちょっぴり辛口のコメントもっていうのもちゃんと優しさにあふれていて、でなんだろうと思いながらそのこのね本をもう一回ざーっと見てたんですけど、あ、これなんだなって思ったのが、このコミュニケーションは何のためにするのかっていうところ、あ、これだと思って、ね、 全部この人のやってることこれが根底にあるんだなと思って、あのもし手元にねこの個人ビジネス、個人で始める個人ビジネスの本がある方は73ページを見ていただきたいんですけどコミュニケーションってその今のお話じゃないんですけど本質とは相手に自分の思う通りに動いてもらうことだっていうふうにここに断定しちゃってるんですけど、もうさっきの怒る話もそうだし、そのフェイスブックのコメントもそうだし、全部やっぱりこういうことが根底にあるからこそ優しさに満ち溢れて相手をこう思い、言い方おかしいですけど思い通りに動かすことができて、あの有利にその交渉ができるようになってるんだなっていうのを私は読み取りました。
鋭いって言って
ほしい。本当ですか。
うん、そうですね、ほとんど当たりに、うん、
ですよね。あの、まあ、大曽我さんやられてるのがその輸入ビジネスとかっていうことの、まあ、ノウハウを教える先生を今されてますけども、これが別に違う、本当それこそ商社の営業マンになったとしても、例えばホテルを、ホテルのオーナーになられたとしても、根底にあるのがそのやっぱり考えであれば何でもビジネスってできちゃうんだろうなって思いましたね。そう、だからこそなんか今日すごくお会いするのが楽しみより楽しみでそう来たんですよね。あとそう、これは交渉が終わったら相手の交渉力に屈しそうになったことを伝えろこんなの何これって思いましたけど、あの本ねある方102ページですけど、あの交渉がもうちゃんと終わったら相手を称えるってことを忘れてはいけないよってここの本には書いてあるんですよね。でこれはその、あのスポーツにもあることだって書いてありましたけど、その相手も検討した、いや負けそうになっちゃったよっていうことを伝えることでお互いいい戦いになったねっていうことを称え合って、いい、関係を今後継続していこうみたいなものがあるわけで、まあ、こういうのって結構見落としちゃって人多いんだろうなと思って、その交渉が終わったらうまくまとまりましたちゃんちゃんって終わって、それでもまあ多分いいんでしょうけど、さらにいや屈しそうになりましたよ、やっぱりあなた素晴らしいですねって称えることで相手もやっぱりいい気持ちにもなるし、うん、あこれはうまいな、
また同じテーブルについて、
そうなんですよね。だからこれもやっぱり優しさでラッピングされた言葉だなと思って、すごく印象に残りました。
ありがとうございます。
南花のあの人の夢の種。
はい、大塚さんの2回目のインタビューを聞いていただきました。今回は2012年に角川フォレストから出版された大塚さんの本、本当に簡単誰でもできる個人で始める輸入ビジネスという本について、いろいろねお話をさせていただいたんですけれども、大塚さんの会社インポートプレナーのミッションというのは日本人の国際競争力を上げるということだというふうにおっしゃってましたよね。まあ、国際競争力っていうとちょっとなんか難しい言葉の響きになってしまいますけれども、私たちが例えば旅で海外に行った時とかに、現地の人たちとうまく交渉をしたりコミュニケーションを取るっていう時に必要な tips がねたくさんこの本にはあの書かれているななんていうふうに思いながら読んでたんですけれども、大塚さんが海外に行くと午前中は自分の仕事をやって、午後は生徒さんの仕事をやって、そのうち生徒さんのビジネスに出動してきて、じゃあ今後どうするかっていうフェーズになった時に選択肢は3つだなっていうふうに言っていて、教えるのをやめることと、実業をやめることと、あと3つ目のどちらも続けるっていう3つの選択肢の中からまず、どっちもっていうのはないなと思って、そして、まあ、こうあるべきだこうすべきだというよりも楽しくないと人の役には立てないから、迷った時はどっちが楽しいかを目安にしたんですっていうことをおっしゃってましたけれどもね、これはまさに私自身も考えていることなんですけれども、人はやっぱり正しいことよりも楽しいところに集まってくるっていうのもありますし、まあ物事にはメリットとデメリットがありますけれども、いいところにフォーカスして、そして楽しいことを考えて楽しんでいればやっぱり万事うまくいくんじゃないかななんてちょっと思ったりしますね。あと 怒るということの話、私は非常に衝撃を受けたんですけれども、ずいぶん響いたなんていう方もねいらっしゃるかもしれません。さあ、大塚さんにお話しいただいているわけですが、まだまだ終わらないんですよね。第3回に続きます。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。